チリーノアンチリーノアンチリーノ下流エンタメラジオ。喜欢华语电影电视剧的朋友们大家好，下流映画コメンテーターのアンチリーです。今日も最後までお付き合いください。さて今日紹介する作品はこちら、2018年の中国映画薬の神じゃない、中国タイトル我不是药神、直訳すると俺は薬の神なんかじゃない。この映画一応ジャンルはコメディ、みんなが楽しそうに笑ってるポスターになっていますが、内容は実話を元にした中国の政府をも動かした大ヒット社会派映画なんです。薬の神というのは主人公チェン・ヨンのことで、これは実在の人物なんです。実際の名前はルーヨンという人物なんです。2015年に中国の CCTV の報道番組今日说法、訳すと今日の出来事というテレビ番組の中で、命を救う偽物の薬というタイトルの特集がありました。この番組を見た本作の脚本を考えたハン・チャーニュという中国の若手脚本家が、この命を救う偽物の薬っていう特集に、社会性の強い物語と人間ドラマの豊かさに心を打たれ、社会的にも伝える意義がすごく大きいと思い、この話を映画化しようとすぐにこの当事者のルーヨンに連絡を取って映画化の許可を取って、その1ヶ月後には脚本を完成させたんですね。なのでまさにこの映画は CCTV の報道番組で特集していた命を救う偽物の薬っていう、まあ、ドキュメンタリーですね、映画化したものなんですね。この命を救う偽物の薬はどういうことかというと、当事者のルーヨンがインドから未承認の白血病の治療薬を密輸した事件の話なんですね。映画の中ではルーヨンはチェンヨンっていう役になってますね。このチェンヨンを演じているのが中国の国民的スター俳優のシュチェンです。愛しのふるさと、愛しの母国などで出演されている、本当にあの中国で劇場動員キングとも呼ばれている大スターなんですね。このチェンヨンっていうのは上海で男性向けのインドの競争剤を売る小さなお店を営んでいる店主なんですね。映画の中での、人物設定は実際のルーヨンと若干違います。ルーヨン本人は白血病の患者であるんだけれども、映画の中では患者ではない設定になっています。ね、このチェンヨンが営んでいるお店は、まあ、お客さんがあまり来ないので家賃も払えないですし、ね、お金がないので離婚した元奥さんへの養育費も払えないでいるんですね。何も持っていない。で、見た目もやさぐれた感じの、もう中年っていう感じですかね。このチェンヨンのもとにある日吕秀义っていう男がお店にやってくるんです。彼は白血病の患者なんですね。しかも嫁はもうあんまり長くなくって、チェンヨンにインドから偽物の薬を輸入してほしいと頼むんですね。チェンヨンはインドにコネクションがあるんじゃないかと思って訪ねてきたそうなんですね。なぜこのインド製の偽物の薬が必要かというと、もともとこれはスイスの製薬会社から出している、まあ、白血病の治療薬なんですね。これを飲めば病気の進行を抑えられるんです。だがこの薬一瓶100錠で4万元もするんですね。日本円でおよそ64万円。1日1錠なので1日約6400円ですよ。1ヶ月で20万円くらいするんですね。 この事件が起きたのは2000年前後なので、当時の中国の所得水準からすると、一般家庭では到底手が出せない超超超高額なんですよ。インド製は一瓶2000元なんです。およそ32,000円、まあ一月に換算すると1万円くらいなので、スイス製の20分の1なんですよ。それで薬の成分はほとんど一緒で、まあいわゆるジェネリックなんですよね。なぜ偽物の薬で言われているかというと、スイスの製薬会社はこの治療薬の独占販売及び製造権を持っているんですね。ジェネリックであろうと、特許を取得しているこのスイスの製薬会社から作られているもの以外は偽物っていう扱いをされていたんですね。この治療薬を輸入することは偽物の薬の密輸、すなわちその行為自体が、まあ、違法になるんですね。チャヨンは自らインドのこの製薬会社へ行き、下ろしてくれないかと直談判をしました。そしたら一瓶300元、まあ、日本円でおよそ4500円くらいですかね。で、下ろしてくれることになったんですね。もうそれでボロ儲けできるんじゃないかと。より多くの治療薬を仕入れて売るために、チョンヨンは白血病患者たちとのこう販売網を作ることにしたんですね。で、そこで販売チームを作りました。そのチームメンバーを紹介します。まず一人目は、この話を持ちかけてきた、ルショイ。そして、二人目は、白血病患者が集まるネットコミュニティの管理人の、リョスホイ。彼女は、白血病の娘を持つシングルマザーであり、娘の治療費のために、ナイトクラブでポールダンサーとして働いているんですね。三人目は、英語ができる牧師、リュウ牧師。四人目は、金髪の不良少年、パンハオ。映画の中では、クァンマオっていう風にね、呼ばれています。彼自身も白血病の患者の一人なんですね。チャヨンリーダーとするこの5人のメンバーが揃ったんです。この白血病患者が集まるネットコミュニティの管理人のリョスホインっていう役なんですけど、タンチョウっていう女優さんが演じていて、まあ、日本でも放送されている中国のテレビドラマで言うと、永楽至近所に燃ゆる逆襲の王妃に出演されている、まあ、有名な女優さんなんですけど、この役、実は、もともと、中国の大スター女優のヤンミンにオファーをしていたそうなんですよ。まあ、ちょっとギャラの問題で出演は叶わなかったんですが、私的には、この、タンチョウっていう女優さん、哀愁漂って、ているこの雰囲気であったりとか、苦労してる感じがすごくにじみ出ていて、結果的に闇より合ってるんじゃないかなと思いましたね。このインドのジェネリックの治療薬の販売の商売が結構繁盛していて、チャヨンたちは利益を上げることができて、患者たちは20分の1の金額で、まあ、治療薬飲み続けることができてるので、結構みんながハッピーな状態だったんですね。ジェネリックとはいえ、この偽物の薬を密輸して販売する行為自体はやはり違法なので、警察が出回っていることを嗅ぎつけて調査を始めることになるんですね。もし逮捕されれば実刑判決は免れないっていうような中、チェンヨンは足を洗ってチームを解散させることを決意したんですね。だがしかし、チャイヨンがこの商売をやめてしまったことによって、チームの仲間、薬が切れたことによって憔悴していき、仲間を見てチャイヨンは再び密輸をすることを決断するんですね。警察に目をつけられながらも、 インドから密輸を再開したんですが、だけどこのインドのジェネリックを作ってる製薬会社、実は特許権侵害ですでにスイスの製薬会社から目をつけられていて、製造を中止しなければいけない状況に陥ったんですね。なのでもうこのジェネリックを輸入することができない状態になってしまったんです。そこでチャンヨンはインドの市場でまだ凍っている、まあ、いわゆる一般的に薬局とかで売られているこのジェネリックを全部買い占めることを決意するんですね。自分の身銭を切って全部買い占めたんですね。チャンヨンは最初はお金儲けのためにこの商売を始めたんだけれども、患者さんと接していく中で純粋に患者さんたちの命を救いたいという正義感に変わったんです。最後チェンヨンは現行犯で逮捕されることになり、裁判が終わってチェンヨンを刑務所に収監するために護送車で移動するシーンがあるんですね。そのシーンはこの作品の代表的なシーンで、多くの方はこのシーンで号泣したんじゃないかなと思いますね。道の横に今までチャンヨンからインド製のジェネリックの薬を買っていた白血病の患者たちがずらーっと並んでるんですね。マスクをしていた患者たちがチャンヨンが通るときにみんながこうマスクを外していくんですね。チャンヨンを見送りながら涙する人もいたり、かつての自分の仲間たちもいたりと、チャンヨンもそれを見てこらえながらも男泣きするんですね。で、シュージェンのこの演技もすごくリアルで、セリフがほぼないようなシーンなんだけれども、この作品の中で一番メッセージ性の強いシーンだったんじゃないかなと思いますね。役者さんたちの演技もすごく素晴らしくて、一人一人のキャラクターだったり人間模様だったり、そして抱えているものであったりとか、リアルに演じていて、映画を見ていることを忘れてしまいそうなくらいとてもリアリティがありました。この薬の神じゃないっていう作品は中国で大ヒットをしました。そしてこのような社会問題への関心も高まりました。実は中国では病気にかかった時、信頼できるお医者さん、いいお医者さんっていうのは省とか上海とか北京とか、そういった主要な大都市集中していて、さらにその大都市の中でも数少ない中核となる大病院に集中しているんですね。で、そこに各地から患者が殺到するので、予約の受付をするだけでも数ヶ月を待たなければいけなかったりとかするんですね。受付をして見てもらえたとしても、もし、手術だとか治療が必要とする場合は、先に治療費の保証金っていうのを支払わないと入院すらできなかったりするんですね。中国の李克強首相もこの映画の大ヒットを受けてこのように発言したんですね。がん患者の治療及び経済的負担の軽減に最大の尽力をしなければならないと、輸入の抗がん剤のゼロ関税、それと治療薬の値下げなどを実現する新たな政策も打ち出したんですね。それだけ中国の政府をも動かして法律も変えた、そんな大事件でした。映画の中でチェンヨンは実刑判決を言い渡されましたが、実際当事者のルーヨンっていう人は無罪で釈放をされました。1000人以上の白血病患者が署名をして彼に休刑を求めたんですね。それによって無罪判決になっているんです。 実話を元にした大ヒット映画薬の神じゃないを紹介しました。前回に引き続き今日も実話を元にした社会派作品を紹介しました。ぜひこんな映画を紹介してほしいなど番組へのリクエストや感想などを私アンチェリーの SNS までコメントをいただければ嬉しいです。今日も最後までありがとうございました。感谢收听今天的节目，我们下期再见。